デラジ第144回、私レギュラーパーソナリティめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、大雪が降っています
あー、私関東というか南関東って言っていいのかわかんないですけど、なんですけど結構降ってますね今ナウで。
あー、そっちも降ってるんだ。
結構あの、私1時間前ぐらいに家帰ってきた時なんですなんですけど、その1時間前ぐらいで結構降られて、もう頭に雪積もりながら帰ってきてある
いや私もそのねえ、さっさと帰ればねいいところを、なんかこうよ、もう夜も更けて出たらもうふわー降ってて、でまあ家帰ってあやべ飯ないって気づいて外出た頃にはもうもうおしまいでしたよ。
飯どこか頼むってやつな。
飯どこか何年前の話
電車でエルメスのバッグを持った女がいて
皆さんちょっとあの、いや先週がさマジでさあったかかったじゃん。
そうだ、なんか土日あったかかったっすね。てその前からなんかあれこれこのまんま春かっていう、
いやそう
感じだったと思ったんですけど、
タイミングで花粉バー飛んで、
はいはいはい、
でもう これはもう春ですわって思ってたらもうこれですよ。
あ、毎年言ってる私春花粉がないから
あそうだ、ね、
もうだから秋しかないからそこはまあ周りの人も確かに会社とかも辛そうにはしてたから、まあ多分花粉は飛んでそうな気はしたけど、
いやもうとにかくあのちょっと風邪とか花粉症とか、あの皆さん気をつけてください。
そうね、なんか喉とか鼻とか結構ダメージ食らう季節なんで。
そうですね、奇跡的にね喉とか鼻とかあんまりダメージ食らわずに先週ライブを終えました。
おお素晴らしい。
土曜日土日で、土曜日コミュニティ FM のゲストで出て、
いつもの
いつものレインボータウン FM4 回目
もう
なんかあでもスタジオ移転したんだよ。
あそうなんだ。
逆というかもともと木場にあって、そこが一旦なくなってで豊洲に移動になってでまたできたんで戻ってきたみたいな木場に。
あじゃあ豊洲にあった時も仮設じゃないけど一時移転だったの。
あそうそうそうそう、
うん、
その一時移転の時に参加れて
ここやって晴れてこのホームで
ホームで、いやもう東洋町も近いし助かるわ。
あんま変わんないだろ
いやこれはねめっちゃ変わるんすよ。
あそう、
いやあのね東洋町豊洲の生きづらさを見くびるなよ
確か木場は横だよね。
そうそうそう、横というかもうなんなら歩いて、うん、隣駅なので。
はいはい、
ところが豊洲と来たらどうやって行くと思います？豊洲、
まあ、確かに言われてみるとどっかであれか有楽町線乗るのか。
ねえ、まあ言っちゃえばそうで、バスじゃなかった場合、仮に電車だったとだった場合絶対に3手じゃないといけないのよ、う
ん、あそう
そう、
同じ2手でいけない、区内なのに。
そうかバスなのよ。でももう俺はもうバスも嫌だから最近はあの赤いレンタサイクルで行ってんだけど
はい
そのぐらいね行きづらいんですよ豊洲って。実は
まああの辺なんとか後からできた場所だから結構地続きじゃないってのもあるかも
ね。そう、まあただそこがね2030年半ば頃にね有楽町線が延伸して住吉から豊洲までね つながる計画が今進んでいるんで。
今あれですね、豊洲駅 の、 その有楽町線のホームとかめちゃくちゃなことになってますもんね。なんか
あ、そうそうそう、あの1個潰してホームを
そう、真ん中のなんか線路潰して、あのそこ普通に人が歩けるようになってて
そうそうそう、あれをねとうとう使う時が、あそこからその東陽町を経由して住吉まで行くっていうね、夢の路線が江東区の悲願
そこまで、
いや悲願なんですよこれ、十何年ぐらいで希望し続けてんの江東区は。
あ、まあ確かにその2なんか3ってかかるとかって話聞くと、まあつながるとこ確実に便利であるもんな。
そう、ここがつながることによって大江戸線のね、その門前仲町月島間がめちゃくちゃ混むんですけど、ここが緩和されたりとか、まああとはあのどっかが千葉県に行く総武線とか、まあもちろん東西線が どっちか死んだ時のスケープコートができたりとか、まあいろいろな効果が期待されている。
その大江戸線もなんか延伸するって話あって、なんか光が丘よりこう埼玉まで伸ばすみたいな。
あ、本当、
新座まで伸ばすか、あれあの話どうなったんだっけな、なんかあっちはなんかもう頓挫してみたいな噂聞いたけど、まあ、どっちにしてもなんか、はい、そう結構都営地下鉄とか東京メトロとか結構なんか地味に伸ばしたりしようとしてるような、どこもかしこも。
うん、で最近その有楽町線延伸は去年やっとこの認可が出たみたいな。
おお、
去年一昨年、多分去年だと思う。令和4年だからもうちょっと、いやもうちょっと前か、違う、でも令和6年に東京都から計画が出たから、うん、やっぱり、あ、事業許可は令和4年か、だから3年くらい前か。まあでも結局最近なんですよ。ただそのやってほしいみたいなやつはもうずっと前から言ってん、それこそもう2000年代ぐらいから。
うん、
まあ、これがね、やっと進むということで、これは本当にこれ悲願なんです、江東区的には。まあ、っていうね、話があってラジオに出て、日曜日デュオで CI とのデュオで2人で TYC の曲をやるっていうライブをね、まあ、やりましたと。
ああ、その話この前宣伝でおっしゃってた気がします
。ああ、そうですね、うん、まあちょっとねTYC って今7人いて、これ予定合わせのまあまあ大変なのよね
7人結構多いですもんね、そのバンドとしても。
まあそうそうそう、サポート入れて7人なんだけど、7人大変だし、まあ予定、まあなかなか合わないんだよ。合わないなりに異常なライブ量なんだけど、これがもう7人じゃなかったら大変なことやってた
うん、
まあで、だから全員がね、なんかサポートメンバーをでいい、違う、なんかキーボードの人とかは一応毎回は出れないっていうのが決まってるから、まあ、そういう例外はあるんだけど、基本的にそのメンバーが全員出れなかった、出れないライブは基本的に断ってるんですよね。
まあそうですね、なんかメンバー欠けてるみたいなのってあんまないですもんね、そもそも。
いや、そう、なんかサポートを立ててるか、ただ最初からサポートを立てありきでのやつはなるべく受けないようにしてるんだけど、ちょっとデュオ2人でっていうのをちょっと去年からやり始めて、
うん、
でもうこれはアレンジもちゃんと作って、その単なるミニマム編成じゃなくて、まあこれでできることっていうのをちょっとちゃんとやろうと思って、まあ始めたっていう感じですね。
はいはい。
まあそのそれこそ取り回しを生かして、ドラムないところとかいろんなところでちょっと演奏できたらなっていう
全然関係ない話で申し訳ないですけど、2週間前にジャパニーズロックバンドであるところのトリコが、
はいはい、
オールナイトニッポンので単発やってて、その時話してたのがタイか何回のとこ行った時にメンバーが2人ぐらい食中毒でダウンして、
え
でだから向こうではなんかアカペラでライブすることになってみたいな、タイで
やば
ただなんか向こうの現地のファンが全員その歌詞覚えてきてくれてて、で全員で 大合唱みたいになって
やば
全員でこうもうトリコメンバーも来てた観客もスタッフも全員泣きながら大合唱して終わったみたいな
それトリコなんですか本当にえなんかもっと歌物のメロディアスのバンドとか何の話じゃないの、いや
泣きながらバチコリ変拍子を大合唱してたみたいなことを話しててなんかそうだよなんか楽器とかなんか足りなくなることあるよなみたいなことその時思ったんだけど、だからなんかそういう意味でも取り回しよくするとかするとそうなった時になんかあらかじめ備えておくみたいなのが大事かもしれないですよね。
まあまあそうね、
うん、
まあそんな感じで頑張ってます。
おお。じゃあ今後もそのディオでまあその毎回毎回行ってわけではないと思うけど、まあたまにやったりとかも
してて、まあそうですね、まあ、一番はバラすとその何か江東区のね飲み屋とかだからそういうところでさっとライブできたらいいなと思ってやらせてもらえるところで、
ああの曲書いてある札持ってきてなんかこの中で演奏してほしい曲ありますかとかって見せてきて、じゃあこれ頼むよって言ってその場でこう弾き語りしてもらって、でこうギターの上の方に1000円挟んでみたいな、
いやでも それやり始めたらその新宿にいっぱいいる人になっちゃう
でもそれで折り曲ばっか見せるわけでしょ。
いやそう。
まあ確かに。あでもいいんじゃない。そこでなんか自分の持ち曲っていうかもう本当にバンドのそのオリジナル曲だけをこう見せて選ばせるみ
たいな。誰も興味それで選ばせても誰も興味ないでしょ。
もうそう興味持ってもらうぐらいまでビッグになる江東区内で
江東区内でまあもうこれはね野心というかあの野望というか、
はいはいはいはいはい、まあ、次やってくるみたい
な。んかどうでした週末とかは。
ああそうですね、私ちょっと長くなりそうなその前にちょっとメール読んでいいですか。
ああメール、はいはい、
ちょっと前回ちょっと読めなかったというかちょっとトラブルあったっていうのもあるんでちょっと早めに読んでおきたいなっていうのもあるんですけど、メデラジーネームテックスメックスアセアン
なたかし、
この投稿は電波妨害で送れなかったものよりリバイバルしたマナです。まあちょっと前回メールサーバーっていうかそこのメール配信システムトラブル的なのでちょっと届いてない疑惑がある期間があったんで、もしかしたらそこで送ってもらってたのかもしれないし、それにかこつけて送ってるだけかもしれないし、ちょっと分かんない
です。真実は闇の中です
ね。問い8、以下の文章を読んで質問に答えよう。レブワーツァルビソーズ YouTube、 あー2人組めでたいいね&ひそやかんぬのめで星ラジ第1457回放送、奥様練乳を耳から入れて鼻から出すマジコ披露しますわよ、あこれはからしいいね、これ大変大変大変 カンヌちゃん大変だよ、私たちの活躍がビデオになるみたい。カンヌうるさいわよ、いいね。レーザーディスクしか見れない高等組が悲しんでるわよ。
レーザーディスクって見てないです、高等組。
いいね。え、人権以外何でも揃うあの高等区が。
何で人権だけねえんだよ。
VHS すらないなんてどこで昭和なの。カンナオト、やめて。ラーの国税庁の特殊能力で確定申告焼き払われたら闇のラジオ局とつながってるひそやかの頭皮まで燃え尽きちゃう。お願い、死なないでひそやか。あんたが今ここで倒れたら難波さんや CI との約束がどうなっちゃうの。期日はまだ残ってる、ここを耐えれば国税庁に勝てるんだから。次回めでたいシス。
めでたいが死んじゃった。
カンヌちゃんがおかしくなっちゃった。スタジオのメテちゃんに返します。かっこ、戸賀西型サービスエリア、ちょっと読み方間違ってるもんです。かっこ上り線で大暴れする全裸ザリガニから新年度守ろうとするツイート。
全裸ザリガニって何。
ミディーチちゃん、メディーチェさん、イソプップさん、 CI さんの妹の DI さん、
誰だよ。
特にすることもなくなったバイデン。確定申告は いつになったら消えるのでしょうか。うちの組合長改め総裁もご立腹で毎日白目向きながらごぼうの素振りをしています。助けろ。コンプライアンス縛られ毎日無難な放送しかやらなくなったテレビ業界中指立てかのようなコンテンツだった前回、クラファンにボーナスを注ぎ込むめでたい、破産しても続ける男気 ODA に全世界が泣いた、早く金返せ。前々回、幸せそうなやつを叩いて回ろう、結婚式場で出待ちしたろと、いやーたまんねえ、この調子で頑張ってほしいです。違う。今週のリクエストは TYC with 芸能山白組、青山のそば屋とテルマーユに行くね。か、お二人の選ぶ絶対に受ける卒業式での一発ギャグ、ここが熱いサウナ10選、合コンでつかみに使ってる鉄板昆虫モノマネ。カルディで買い占めるものをどうだろうか、どうだろう。令和7年度京都大学、あのズルー都市と書いて京都大学ハイパーコミュニケーション学部の入試、道徳から抜粋。
道徳ねえよ。
ってことで、前回のクラファンの話も入ってるんで、これ、前回、あと考えたやつですね。
うん、そう、
送られてなかったやつじゃないですね。
うん、嘘です。
まあ、
いや、まあ、嘘ですなんか言い始めたら、キリがないんだけど。
まあ。1文字目から嘘だし。まあ絶対に受ける卒業式での一発ギャグ、ここが熱いサウナ10選、鉄板昆虫モノマネ、カルディで買い占めるもの、なんかいけそうなのあります。
あれ、ラジオでこのラジオでさ、あの草加健康センターの話したっけ。
前回 したかも。
したか。
個人的に聞いた可能性もあるけど、前回の放送前後か途中で聞いた。多分放送中。
放送中だよね。じゃあ別のサウナの話がいいよな。あ、本当にこれしてなくてただ2人で話しただけだったらすみません。
いや、こう収録前後にちょっと、特に収録前にこうエンジンを吹かすためにちょっとだべってから始める、その時話した話なのか他の話なのか、もう分かんなくなって、あったもおかしくなってる。じゃあまあちょっとそれがもう話してる可能性もあるんで、他になんか逆になんか穴場みたいなとこないんですか。
穴場ね、
ここだけは教えたくないけどみたいな。
ここだけは教えたくないけど、うわちょっと危ない危ない、今良くなかったサウナの話、そうやっちゃった。
あ、
いや穴場だと思って行ったサウナが良くなかったっていう話あのじゃあ場所を伏せるからそのエピソードを言うわ
はいはい、
なんかすっごい期待して行ったんだけど、たまたまその日、うん、あのなんかボイラーが壊れただかなんだかで、
ね、
そのお湯がめちゃくちゃぬるいですって言われたの、まず風呂で、
はい、まあ私当たったことないけど、まああってもおかしくないよね、そういうのは。
でまあ行ってみたら本当にめちゃくちゃぬるかったんで、
はいはい、
まあまあまあいいやいいやと、そのサウナで温まればいいやと思ったけど、サウナもなんかサウナはなんかその全開のはずなのになんかぬるくてぬる湯とぬるサウナでも交互に行ったり来たりしてで俺が出たら、で俺が出てパッて後ろ見たら張り紙があったって、あのボイラー壊れてんだね、受付中止してますって、おいって俺を通すなよじゃんみたいな、
なんか逆になんかもう入れな、それこそラストオーダー前ギリギリ入れたとかだったらちょっとプラスだけど、それはもうマイナスだもん、
マイナス
入れたこと自体
そうっていうことがほんと去年あった
確かにこのなたかしのメール、あここ熱いサウナ10選って言ってるから、どう熱いかは別に言ってないから別にそれ良くなかったサウナしてもいいよなあの私なんか特定の場所っていうよりはあれなんか特に都内に何件かあったんですけど、
うん、
あ私そのスパ線みたいなんじゃなくて、まあローカル銭湯みたいなのも結構行くんですけど、
はいはい、
まあ、その時まあ私、まあ、最悪サウナはなくていいと、
うん、
ただまあ水風呂があってほしい、その
はいはいはいはい、
あっちい湯からもう冷てい水風呂に飛び込みてえと、
はいはいはい、はい、
いう思いがあるから、
副交感神経をねもうバチ立てする、
そうだから、あのまあサウナはなくていいんだけど、ただまあ水風呂、その東京の銭湯検索とかするときに、だから水風呂で絞り込むよりもなんかサウナで絞り込んだ方がなんか楽だったの、
確か、あそうなんだ、
わかんない今どうなってるか分かんないけど、なんかその時はなんかサウナの有無はなんかボタン一発でできるけど、なんか水風呂の有無はなんかその詳細を絞り込むに押して、そこのチェックマックを探してみたいにやんないとみたいな感じだったから、だからまあサウナあるところには水風呂あるだろうと思って、こうそれに絞り込んで、でここあるやんと思って行ったら、サウナだけがあって水風呂がないっていうパターン、
こ
わそれ1箇所じゃないんだよ、 2,3 箇所当たって、それ
あそうなんだ、えあえサウナ単体、
サウナ単体、だからサウナ出たとは本当に水シャワーで、まあとりあえず冷やして、
はいはいはい、
でまたサウナ入るみたいな感じと思われる、
へえ、
だから多分整う整わないじゃないんだよ、そういうとこって、多分その、うん、もっとそのサウナブームになる前からのサウナとかだと、その、まあ、体温めたいとかの目的もあるだろうから、まあなくても当時は特に問題、そういう需要がなかったのかもしれないけど、そのまあ場所は伏せるけど、世田谷のあそことか渋谷区か、あそこのあそことか、あと川渡って川崎のあそことか結構あるんですよね。
だから
ちゃんとズボラなことせず水風呂の海で絞り込んだ方がいいっていう、
なるほど、
そういう話でした。こんなもんでいいか、なたかし。
まあ期待したサウナの話じゃないかもしれないが、お前が悪い
あ、このタイミングでなたかし、あのあれもコメン YouTube のコメントもいくつか してくれてたっぽいんで、ちょっとそれも、いく、まあ、全部じゃないですけどちょっと抜粋して紹介しようと思いますが、その最近自分の管理してる YouTube チャンネル増やしちゃったから、その管理画面から目的の YouTube チャンネル飛ぶのがむずいんで。
あーね、自分の曲を流すやつもある。
そうそうそうそう、142回幸せなら手を高く書くタイミング誰も教えてくれないに、つけていただいたコメント、この放送のサーマリ、丸1、トランプ大統領は出ていません、丸2、めでたいさん服を着ていません、丸3、バナナはおやつに入りませんが胃袋に入りましたわ。
ダメ AI、
これで遠足にこれで遠足にも密輸できるやで、それと別にラジオドラマ用に全国のくすぶってるヒーリアの皆さんが考えたラブストーリー集めて朗読しよう、めでたいが一世界転生したら全裸大統領で埼玉県警から職質の嵐。職質やつすまないんだよな。
なんかスーツ着ないでホワイトハウス行っただけで怒られるのに全裸なんて持ってもおかだろ。
あの昔皇居の周りに全裸外国人泳ぐみたいな事件あったけど。次のメールです。エンデラジーネームベイビーメタニーヘイヘイヘイショー。ベビーベビーベビーベビーベビーベビーベビーオス、オラはターニージュニーでやんそう。このレイディオダーディーの話題で持ちきりんでマミをめっちゃ聞いてるやで、ほんまやで、デコデコニーも聞いて毎晩吠えてる。
デコニ
ーこの前ヤミー吉野部遊びに来てミーに念でキャッチボールしたんやで、ほんまやで。カミングスーンとはベースボールスタジアムにあいよってことで、まさかあの有名人からメール来るとはちょっと思わなくて、ちょっと襟を正す。
偽物ですって。
いや、っていうのと、あとあのこれちょっと連絡事項かもなんですけど、あのその私が一生あれ流し曲流してる YouTube チャンネルがその過去放送に飛べんぞっていう、あの お叱りのメールも来てたんですけど、放送切れた時のその残骸みたいな毎回消して回ってるんでないです。諦めてください。
一期一会ということで。
じゃあ、まあメールちょっと途中挟んだんで、私のまあ週末の話しようとすると、あのちょっとまあ死ぬバネにっていうとちょっと大げさだけど、あの年取るまでになる体が動くうちにやっときたいことって、まあ、いくつかあって、私、
ああ、
まあ、その中の一つにその琵琶湖の周りを自転車で一周したいっていうのがあったんですよ。
ああ、
いわゆる琵琶市ってやつ。
すごいね、それ上位に来るんだ。あ、まあ、まあ上位じゃないにしてもまあリストにあって。
そうそうそう、あの別にそこの中で優先度高いかって言われるとそうでもないけど、まあそのなんかまあいつでも取り出せるとこにはあった。
はいはい、はい、ランクインレベルではあるんだ。
そうだからまあ行ってきたんですけど、あの始発でもないか、6時台の電車乗って新幹線乗ってで朝一で滋賀に着いて、
すごい行動力の化身
で、まあその向こう 一応私そういうスポーツタイプのチャリ持ってはいるんだけど、さすがに新幹線輪行したらガチだからさすがにちょっと一旦レンタルかと思って、
はい、
そのピアコの周りって結構そういうなんかスポーツタイプのチャリレンタルしてくれる場所もあって、
うん、
まあそこにしようかと思ったら結構お高くて、
あ
1日で6000、7000ぐらい、
あ結構するね。
で1日でもなんか返却時間間に合わないと翌日になるから、まあ、2日見るとするとまあ2日目の料金入って9000とか、
はいはい、
さすがになと思って、そしたらそのでもそれ思い立ったのが結構直前というかその前日とかだったから、宿取ろうとしてもほぼ埋まってて、
うん、
でたまたま空いてたところがなんかチャリのレンタルもなんか500円とかでしてるみたいな、
おお安い、
でクロスバイクと電動チャリあるみたいな、おここええやんと思って行って、で午前10時前ぐらいに着いて、でチャリ借りようとしたらチャリの前輪がパンクしてて、
はあ
やったわこれと思ってだからそのちょっとパンクしてて、って言って、まあじゃあちょっとすぐ代わり持ってきますって言って持ってもうでありましたって言って持ってきたのがそのもう片方の電動ママチャリ1台1台しかなかったん
だ、
はいはい、あれしょうがないから、まあ、電動ママチャリ借りて、琵琶湖って琵琶湖大橋っていうのは 真ん中っていうのは下半分ぐらい通ってて、
うん、
その上を ほっこ北の湖って書いてほっこで、下側を南の湖って書いて南湖って呼ぶんです。
あ
でまあなその周りの距離的にはほっこがやっぱりでかくて150キロ
周囲、はいはいはい、
で南湖の方は50キロで、いわゆる琵琶湖やるときってその本当にガチの人とかはもう両方含めて合計200キロやるけど、そうじゃないまずはここからみたいなときは割とほっこ150キロを回って終わりってするパターンが多い。
だからあれか、琵琶湖がこう縦長にあって、うん、その下というか南のあたりに渡れるところがあるんだよ。
そうそうそうそう。だからそこを起点に上半分か下半分かみたいな。
ああ。
でまあ最初はもう気合い入れて上っていうか、なんならもう一周回ってやるぜぐらいの感じでいたんだけど、電動ママチャリ思ったよりも疲れて、
はいはいはい、
でまあ電動中でもバッテリーも結構みるみる減ってってもうでももうなんと気合いで下の何個50キロ回った。
おおママチャリで
いやママチャリの50は多分ロードバイクの100とか150行くぞ多分パワー的にはいやそのまあ一応まああんまりその下半50キロでビワイチってするのはあんまないっぽいけど、まあ本当に初心者はこっからやってもいいかもねぐらいにまああるから、まあ講義でのビワイチをやったのかなと思って、まあまあええわと思って、
うん、
でそのまあ本当に京都が近いとこだったら京都駅行ってちょっと飯食って、でその市街行ってまあ一泊して寝て起きてそのまんま、まあ、島スペイン村行ってきたんですけど、
島スペイン村行ってる
、うん、あまあもうビアコ一周してね、こう疲れたって言って寝てもう島スペイン村行ったんですけど、
島スペイン村行ってるえ前に行ったのいつ？
ちょうど1年前2月末 1年ぶり2度目
結構するんじゃないのあそこから。
結構するっていうのはどっちで？
あの距離、
ああ そういう意味だと始発で出てちょうど開演間に合う。
ああね。
あれ、さすがに不安だったから、その起きれるか、はい、運動した翌日4時台に起きれるか不安だったから、起きれたらチケット買おうと思って、ね、起きたら起きれちゃってなる、5時23分ゼゼっていう駅を発車する始発に乗って、それで京都から近鉄の最終在来で行って、奈良のなんとか駅ってとこから特急乗って行って、着いたのちょうど9時半その門の前に行ってきて、いや前回あの前回話してたんですけど、あの雨降ってたんですよ。前回
行った時は雨を降っていた。
で雨が降るとアトラクションは全止まりするし、
はい、
パレードもないしで、まあよろしくないんですよ。だからまあ前回も超楽しかったけど、ただそういうまあ最終的にアトラクションは本当に夕方に雨止んで動いて、そこで乗ったから、まああれとはいえなんか3分の 1ぐらい欠けてた楽しみが
はいはい、
はい、けど今回はもう、まあ、ちょっと曇ってて怪しかったけど途中晴れて、
うん、
もういやよかったなと思って、まあ晴れるっていう方も見たから、そこに行くっていう選択肢もあったけど、うん、って言って、でも前回の経験も元にもう朝一でこうカルメンの予約取りに行って、
はい、フラメンコショーね、
そうフラメンで、そのままその流れでそのキャラクターショー、
はい、
10時からのところの席に座ってみたいな、もう2回目に動線が完璧で、もう、
うん、
もう誰でも連れてくるわスペインもう
連れて行くんですか
誰かそんな三重まで行くオタクいるかな日帰りがほぼ不可能なんだ言ってくれるヤシおるか
誰かし
誰かし、うちにもそう言ってきて、
うん、
あ、まあ、そこであの言っちゃうと、こっから私の、まあ、メインパートで着ぐるみの話をするんですけど、
あ、着ぐるみの話なんだこれ
まあ、着ぐるみ中ってもね、もうその島津ビームラの、そのキャラクターショーだから、まあ、着ぐるみはてって感じではあるんだけどまあちょっと便宜上着ぐるみと呼ばせていただいてはいるけど、
はい、キャラクターがね出てきてショーをやってくれるわけでしょ。
そう、多分そのどんぐらいのサイクルで変わってるか分かんないんですけど、そのまあそういうなんか屋外ホールみたいなのがあって、そこでそういうキャラクターショーをやってるんだけど、去年見た時と演目が変わってて、
おう、
多分なんか年一かもっと短いスパンで多分その演目変わってるっぽいんだけど、去年はなんかその誕生日ごとに誕生日のその月の誕生日の花みたいなこう紹介しながら、こうキャラクターもなんかさ僕の誕生日だよみたいなことやってるみたいなショーだ、本当にいわゆるキャラクターショーみたいな感じだったんだけど、今回その結構クラシックのオペラを元にしてみたいな、なんかオペラベースでキャラクターたちがそのまあ独自の解釈でオペラをするみたいな。
へえ。
だから最初だからあれなのに、そのキャラクターショーなのに、そのモーツァルトのフィガロの結婚から始まって曲が
へえ。
でそう、まあ、一応そのキャラクター商用的な、あんまりネタバレもあれだけど、まあ、始まりがそのヒロイン、まあ、ダルっていうその女の子の猫のキャラクターがいるんだけど、その人が最後歌って締めるはずののに声が出なくなっちゃった、どうしようみたいな。でも この幕がもう上がっちゃうし、お客さんいっぱい来てる、じゃあもう開けるしかない、なんとかなれって言って始まるみたいな。
おお。
でそっからこう演目進んでって声出るか、まだダメです、じゃあ誰か代わりに歌ってくれみたいな、じゃあここは僕がみたいな感じで、こうキャラクター的なこういうのを交えながら、結構ミュージカルっていうかやっぱオペラなんで、そのもう歌でこう進んでいくみたいな感じで、
はいはいはい。
で去年そんな感じなかったんだけど、あのわかんない、なんかやっぱ2回目行って余裕があってこう見れるようになったかわかんない、なんかいやキャラクターなんか踊りというかこう立ち振る舞いがなんかすごくて、
はあはあは
あ、あのまあ私メデ族の着ぐるみを持ってはいるんですけど、まあしばらく着てないんであれなんですけど、あのそれで3年前ぐらい2年前かに、あのその今 YouTube 上がってる動画当時撮ってた時マジで動けなかったんですよ、あの時
着ぐるみを着てね、
着ぐるみを着てマジで動けない、
うん、
視界は狭いわ、もう体どう動かしたらどうなるみたいなの分かんないわ、あるちょっとなんか バタバタするともう中心がずれてな変な方向いてるわで、もう
はい、
よかな、もう、もうそんなんじゃないです全然、もうあの前回この話したか分かんないんだけど、スペイン村 のキャラクターショーって人間も出てくるんです、生身の、
はい、着ぐるみ以外のキャラクター以外の
人間役、ね、のそう、そういうもうまあこう仮装、仮装っていうかそういうなんかそうオペラだったらそうなんかバロックの服着てそういうなんか踊りを踊ってみたいなやってたの、もうそことの連携みたいな完璧だし、
あそもそもなんかオリ完全オリジナルキャラクターがなんかめっちゃいるんだよね、
7人いる、
7人
だから、いや逆に言うと7人だから全員出てくる、
あーね、出てこないやついないんだ逆に、
そこがなんか他のそういうテーマパークと結構差別化できる点かもしれない。
はいはい。
そのまあ言っちゃえばなんか、なんか誰かを目当てに行って出てこないみたいなことないわけです。
ああ。
し出番も ほぼ均等だし、まあ演目にもよるけど結構その中でヴィラン的な立ち位置のその狼みたいなキャラクターもいるんだけど。
うん、
もう全然なんか そんな動きせずにもうなんかちゃんとなんかこう正統派な感じでこうやるから、
あ
だからその、まあ、いわゆる推しキャラクターみたいなのをが誰でも楽しめるような作りにもなってるし、でそういう動きもすごいし、
うん、
で去年行った時はコラボ期間だったんです、で去年がちょうど30周年で、他もなんか去年なん私行った後6月7月ぐらいにポケモンとのコラボやってたし、
はいはい、だからレギュラーショーじゃなかったんだ、
いやショー自体はレギュラーショーだけど、あの何が言いたかったか、その客側が、
は
あ、今年はもう完全にスペイン村目当ての人だけ、
はいはいはい、
はい、今はそのイベントとしてやってるのも本当にそのスペイン村スプリングダンとかみたいな感じで、もう本当に自分たちだけでやるみたいな、
はいはい、
期間だから、
コラボじゃないから純粋にスペイン村の日だって、
そうそうそうそう、そう。でもまあそこのキャラクターたちもなんか100人ぐらいはこう観客席にいたし、
あ
でそのうち半分以上の人がもうショーやってられたらずっと動画撮って手拍子してみたいな、いや結構そのお客が熱量もあって、なんかめちゃくちゃええやんと思って、
はい
そうで、まあその演目自体がどうなったかっていうのはもう君の目で確かめろなんだけど、それが終わってでまあお昼になりまして、 昼も晴れてパレード、初めて見たんですパレード。
パレード、
スペイン村の、
はい、
スペイン村なんか他ぶっちゃけ私あのディズニーランドとかもあんま行ったことないから、2回ぐらいしか、ランドとシー含めて2回ぐらいしか行ったことない。
ああ、じゃあそもそもパレードそのものあんま見たことないっていう、
なんか仕組み関しても比較できないんだけど、スペイン村のパレードあの入り口と出口が共通で、だから出てきてぐるっと回って帰ってくる、
うん、
まあ、その距離もまあ、あるっちゃあるから、まあ、行ってまあ見えなくなってでまた戻ってきてみたいな感じなんだけど、うん、で見てたらこうでかいなんか車っていうかもうなんかなんて言ったの、そのなんかあのいわゆるパレード用のこう
あ
きらびやかなやつに乗ってこう、
はいはい、出てきて日本語で言うと出し、まあかっこよく言うとフロートって言ったりしますね。
そのあのもう超巨大な西洋人の顔がバーンって
あ
なってるやつの前にこう
スペイン
キャラクターがいてみたい。
スペイン村的にもフロートでいいみたい。
ああそう、そういうの乗ってきて、でスペイン村そのフラメンコもそうだし、なんかストリートショーみたいなのやってて、そこもまあスペイン人の方がこうアクターとしてやってるんだけども、そういう人たちもなんか全員出てきて、
うん、
こうだからそのパレードの途中でなんかこうそういう人たちがなんかダンスやってんだけど、そのフラメンコガチなんで、でこうバーっていってこうまあああすごいなんかキャラクター7人と、あとそのスペイン人が20人ぐらいかなと、あとまあ日本人のこうダンサーみたいな人10人ぐらい、合計30人と7人とかでこうバーってこう来て、でまあ見えなくなってこう戻ってきてってなって、まあ最後フィナーレですってこう戻っ帰ってくかと思えばそこで止まって、そしたらみんな入っておいでみたいな感じで、みんな子供たちとか一斉にそのパレード前に敷いてあった紐をくぐって中に入っていって、
お
だからそので着ぐるみの着ぐるみというキャラクターたちもこうそのフロートから降りてきて、で全員でこう道路の上でこうダンスするみたいな、
へ
だからそのスペイン人のアクターの人こうキッズたちがこう手を取り合ってみたいな、
はい、
多分あの距離感って他ないよなと思って、
あ
そのなんかパレード中はまあ入んないでくださいみたいな線があって、その中に入って一緒に踊るみたいなの、でビビったのは全員踊り完璧なんだキッズたち、
あキッズたちみんな踊れるんだ、
振り付け完璧だったから多分みんなリピーターなんだよねいやそうだろう、それでまあそう最後ひとしきりダンスする時間があって戻っていて、そしたらもう何事もなかったかのように、うん、まあみんないなくなってみたいな、
はいはい、
やっぱこのな踊りもそうだし、やっぱ着ぐるみというかキャラクターの良さって距離の近さだよなと思った、
うん、
やっぱ着ぐるみ持ってる人はやっぱ外に出るべきだよな、やっぱいつまでも箱の中に
入れないで大丈夫ですか
みたいなのちょっと考えたりして、
あ
まあ、そう思ったりもう一個あって、ここからスペイン村じゃない話になるんですけど、
ああ
そのさらに遡ること1週間前、あのこれ全く別のイベントの話で、あの一流 バーチャル YouTuber 事務所であるとこ、二次三次さんっていう事務所がおりまして、
はい、
そこは二次フェスっていうそのショーフェスを3日だか4日だか5日だかかけてやってたんですよ。
ほうほう、
あれで幕張メッセで、
はあ、
フェス3日プラス前夜祭後夜祭やって5日かやってて、私まあチケット取ってないというか、あの行く予定もなかったんで、まあこの YouTube でのオンラインのやつチラチラ見たりしてはいたんですけど、その中の演目の一つ、ステージイベントの一つに着ぐるみショーがあったんですよ。
二次三次、あーなんかあったな。
そう、あの、まあ、私現地にいないから、なんか現地どうなってたか分かんないけど、なんかでかいステージがあって、でイベント用のステージがあってみたいな、なんかステージが3つぐらいあって、そこが並行してなんかそれぞれやってるみたいな感じで、その中の一つに、着ぐるみショ
ーなんかが二頭身のみたいなやつだっけ。
あ、そうそうそうそうそう、もともと去年ぐらいにそういうなんか二頭、去年一昨年ぐらいに確か二頭、その二頭身ぐらいの着ぐるみをなんかライバーのやつを作ってみたいな感じ、その時はもう本当にグリーティングみたいな感じだけだったと思うんだけど、それで着ぐるみショーをやるっていうんでアナウンスされてたんですけど、なんかそこのアナウンスの中の注意事項で、このショーにショッキングな表現が含まれますみたいなことが書かれて
そう。
でそこのステージ前後半って午前午後なのか分かれてて、午前があのヒーローショーだったんです。
うん、
ヒーローショーも本当になんかそういうなんか仮面ライダー的なの登場して、それでなんかこうそういういわゆる戦隊ヒーローものをやるみたいな感じ で、
うん、
でその後着ぐるみ、そういう着ぐるみショーだったの。その戦隊ものの方には何の注意書きもなくて、着ぐるみショーの方にショッキングで表現が含まれますって書いてあった、
うん、逆だな
そうな、なんだみたいな感じでちょっとこうざわついてはいたんだけど、でいざ始まって、後から知ったんだけど、あの、まあ、一流 VTuber であるところの月野ミトさんっていう方がいらっしゃるんですけど、
はい、
その人が全部監修してたっていう、その演目
を聞きなくさいな
そうで、まあ言ってしまえば、あの、まあ、着ぐるみ7人ぐらいがバーで出てきて、でそしたらその謎のミトっていうその好きな人を模した不審者みたいなやつが4人ぐらいバーって出てきてステージ上荒らしてみたいな、は
い、これ知らない人なんだかマジで分かんない
まあそれまで流れもあるから、もうぜひその本配信見てほしいんですけど、詳細に関しては。でお前ら帰れみたいな感じやったら、そしたらそのあのフリップっていうか、その後ろの画面でなんか私たちの考えがあるみたいな感じでやって、で次バーって登場した時に、その月のミトのキャラクター、そのミトちゃんっていう着ぐるみの頭だけ転がって出てきて死んでるみたいな「でも一体誰が？」みたいな。でそう、何か他の着ぐるみのみんなの中に裏切り者がいるぞみたいな話になってお で裏切り者は誰かなみたいな観客と何かこういうやり取りがあって、
ああ
最終的にこいつが裏切り者だみたいな感じになった後に、
うん、
ううみたいな、その着ぐるみが急に
裏切り者が
だと思ったら頭ポーンと取れて、なんか謎の身とか中食い破ってたっていう
怖すぎるステージみたいな
そうパンって首飛んだら中から出てきてなんか観客正直 小さなお友達じゃなくてみんな大きなお友達だったんだけど普通に悲鳴上がってたな。でまあその後ネタバレっていうかそのあれを避けてな起こったことだけ説明すると黒魔術でその2人を蘇生させるみたいな流れがあってそれでそう観客たちにこう生首をこうかこう大玉転がしみたいに転がさせてこれでみんな復活させようみたいな。やってて、いや、しかもそれ流れ一緒の違うメンバーで3日やったっぽくて。
いや、そう
だ。3日食い破って。
もうおかしない。
でもやっぱ初日が一番なんか、ガチ恐怖の反応あったけど。ってなってたんだけど、まあ、っていうステージがあったんですけど、あのその子でなんか音楽が流れてて、
うん、
それがその月野水戸さんのそのオリ曲でこの前ミニアルバム出したんで、
はいはいはい、
あの収録されてる心のアビシーっていう曲があって、うん、それが後からその話してた話その着ぐるみ師匠のために作ったみたいなその
へ
だからそういう流れそういう脚本の着ぐるみ賞があってそこになんか流すような形でみたいなっていうんで、まあ、発注して作った曲らしいんだけどそれがめちゃくちゃ良くて
ああそう
それもなんか前半あれそれなんかいわゆる着ぐるみ賞的 なんか子供向けの感じでで途中なんかオペラみたいななんか不穏な感じになって最後また子供向けのやつに戻るみたいな、
うん、
あれあの曲いいし私がメズ族のそのあれ着ぐるみの曲一曲作ったんですけどなんかそれでやりたかったことみたいな
はいはい
なんかこれだよな、なんか、みんなこうやりたいよなと思って。着ぐるみを自由にしていいって言われたらこうするよなと思って。流す曲はこうしたいよなと思って、やっぱ、なんか。
いや、ちょっとそれ終えてなかったんで、後で見ようか
な。なんか、で、あの、
なんか幕張メッセを、謎のミトが徘徊してる動画は、なんか結構回ってきたんだけど。
そう、なんか、普通になんか、観客にだるがらみするみたいなのをなんか毎年やってて、
うん、
それはあれなんだけどそのステージで結構そういうやり方してるし3日前4日前ぐらいにあいつもう1週間経ってるわあの月野水戸さんのチャンネルの方にその心のアビッシーのミュージックビデオがこうアップロードされたんですけど、
うん
いや、これこそいい。
ああ
。まあ、その、なんていうか、イベントステージに行われたやつを、それなんか、あれに、ミュージックビデオ向けにしたみたいな感じの内容なんだけど、あの、ガチ子役10人ぐらい出して。ガチ子役の中でその着ぐるみでこう踊ってそしたら後ろ不審者が徘徊してるみたいなこれマジでいいこれマジで見てほしい
いやちょっと見ますね、うん、後で
いやし普通に生首転がるしいやなんかそうこの間1、2週間で私着ぐるみの本当にいいショーをいくつか見てやって
なるほど
だから今着ぐるみモチベが2年ぶりぐらい上がってるんですその
いやーちょっと着ぐるみの話が一瞬それちゃうけど 月の水戸さん、はい、最近めっちゃ攻めてるよね。なんかあの曲で言ったらなんかあのゲームで選択で曲
の
名前が変わるやつ、
あのそのミニアルバムのなんか特典みたいな感じで遊べるやつ、あれも すごいというか、なんかすごいというのは、まあ、そういう企画もそうだし、なんかそれに合うように作曲した作曲者の方もすごいし、
いやそう本当にどういうことって思って
あの俺ポタクなのであのアルバム予約はしたんだけど、なんかもろもろの関係届くの5月になる
だから待って待って
ちょっともろもろのよなんか事情があって届くの5月になるからまだ遊べないんだけどだからそのあれは情報とか見て、おおなんかあこれよと思ってい
やちょっと放送を終了して解散したら早速心のアビッシミュージックビデオちょっと見ようかな。
何がいいって他なんか上げ自分のチャンネルで上げてるミュージックビデオとか、あとあれカバー曲とかはちゃんとなんか自分の名前カバーとかなんか MV とかってつけてんのに、うん、
ああ
それだけ心のアビシそれだけだだから下手したらあれだよ、なんかサムネ前もあってそのネットに転がってるなんか怪異的ビデオみたいなダークウェビン落ちてたといってあれ見えるぐらい、あいやそうだからこういうの見て、ま、本当に思わず衝動的にちょっと来週末のなんかどっかハウススタジオかなんか借りようかと思ったぐらいそれで着ぐるみ持ってこうかな
と思って、まあ、創作意欲がもうめちゃくちゃ湧くぐらい
創作意欲とか着ぐるみで持ってからなんかこうだよなやっぱ着ぐるみってと思って
はいはい
多分これは着ぐるみ持ってる人しか分かんない感覚だと思って言ったけど、私以外がどう思ってるのか分かんないから一般化できないかもしれないけどでもやっぱ着ぐるみって取り回しが悪いっていう最大のネックが、そうなの、まあ、これは先週とかじゃなくてもっと前の話なんですけど、あのこれまたちょっとあの VTuber の、 あのポンポコとピーナッツくんっていうのがいらっしゃって、
はい、
いつだっけな、去年11月にその定期的にやってる24時間生放送みたいなのがあって、
はい、
そこでその中の本当になんか終わり際の3時だかからなんか8時夜8時開始で夜8時終わりとかだったけど、その翌日の3時ぐらい、うん、朝の昼のにシークレット枠みたいなのパンって言ってたら、その、まあ、着ぐるみライブイベントで、
おお、
だからまあある意味初のなんか生着ぐるみライブみたいな、そのあれチャンネルとしてはそのイベントの絡まない形での、
はい、だからリアルライブじゃなくて本当に配信の、
そうそうそうそうそう、ってやってたりとか、あとあれなんで、そのなんか地方行脚してて、最近その自分たちのなんかイベントみたいな感じで、
うん、
でそれがなんか東京とかもあるんだけど、結構青森とかなんか佐賀とかなんか そういうところ選んで行ってるっぽいの。
青森佐賀、
青森とか佐賀とか、あとどこだっけな、北陸の富山だっけ、なんかそういうとこ選んで、なんか東京とかだったらいつでも来れるけど、だからこそ地方に行きたいみたいな感じで、
はい、
やってるっぽいんだよ。なんかそこもまあ全部着ぐるみでイベントやってるっぽい。
うーん、
っていうのを 見た時も、あ、着ぐるみええやんと思ったけど、そう思うたびに一人だと取り回し終わってるから無理だよなと思って
結局ね、
結局なんかそう、だからイベントとかにすればそれこそ人を動員できるから
あれだけど、あ、はい、
そのそれは客って意味じゃなくて、まあ、スタッフみたいな裏方という意味で、ね、まあだからある意味メディフェスにメディ族持ってった時もまあそれなんです。
なるほどなるほど。
なんだけど、そなんか例えばミュージックビデオ撮りたいみたいな時、
ああ、
それこそパソコンで一人カタカタ作る分には、ま、それ全く問題ないんだけど、それ撮るってなった時、着ぐるみは一人で撮れんと思ってだからこのポコピーなんか最初着ぐるみ作って、その後あの指人形みたいなあのパペットもう別で作って、もうだから一人で旅行行って動画とか撮るとき全部パペットで撮ってて、やっぱパペットの方が撮り回しいよなと思ってでも私は着ぐるみでうん十万かけて作ってあんま使ってないのに、それさらにパペットを作って使うか分かんない、もうそんなバンバン投資できるほどじゃないなと思ってだから着ぐるみって衝動だけじゃ動けないところもあって難しいなと思いながら、ただ割と、まあ、そういう重なってなんかいろいろいいもの見れたっていうのもあって、ちょっと何かしたいなと思った次第っていう話でした。
なるほど。期限を決めたら、なんか
期限
ここまでに何かするみたいな。
ああね、一応なんかあれはやっぱ一人でできることはできるから、アイデアはあるんです。なんか撮り始めた暁にはこれこういうものを作るみたいな。
はいはいはい。
ただそこまでその行動が至らないだけで、やっぱなんかこう、よし今日は撮影行くぞって言って来てくれるスタッフが欲しいよな
具体的に何？
具体的に何？いや、多ければ多いだけいい10人ぐらいで生きてよ、ハウススタジオで、まあ長い話だけど、話のオチとしてはそれで島スペイン村行って、で飯食って、よし帰る時、まあ、余裕持って7時半の電車、特急でも帰れるけど、まあ、6時半乗って帰るかと思って乗ったら、前の電車が人身事故を起こして、普通になんかそこから90分止まって名古屋の新幹線終電逃して日曜の夜、翌日月曜平日で近くのビジホ泊まって、朝6時ののぞみの始発乗って帰ってきて家着いたの8時で、朝ので、帰って即もう荷物置く間もなく会社のパソコン開いて、すいません今日午前休にしますって
涙が出ます
あ、余裕持ったのに、それが余裕持ってよかったってならずになんかそこまで巻き クルメで終わるっていう、なんかそれほどやるせないものもないよな。
そう、新幹線は別に動いてるからマジであなただけ死んだっていう。
いやまあ同じ境遇の人は結構いたっぽい
けど、はいはいはい、
ただまあ電子、まあ名古屋90分遅れで着いた後もチリチリになって。でさすがにこれまあ新幹線はもうその前にそのあれスマート EX で翌日の始発にしといてしたからいいとして、宿泊代とかどうでっしゃろと思って電車降りたら、なんか20年後の漏れみたいな風貌の人が駅に同じような問い合わせしてて、で別の偉い駅も呼ばれてなんかちょっと揉めてたから。ちょっとあうっすと思ってそのまま改札出てもう振り返ることなかったけど。いやだからもうなんだろうな、うまくいかないな、なんかそのもう振り返ってみれば自転車の件からずっと
琵琶湖の自転車の件から
そうっていう週末でしたって話でした。
なんか前回もかわいそうな話、なんで今週もかわいそうな話なんだ。
やっぱなんか良かったみたいな話っていうのも別に大丈夫、誰も求めてない気もするし、そもそも良いことより良くないことの方が多い気もするし。まあちょっと次私がテーマ考えるときはなんかもっといい話をするできるようにしようと思います。
選手にいいことがありますように。このラジオの感想は X のハッシュタグメディラジでぜひつぶやいてください。メディが言いながらラジオのカタカナです。
はい、ご意見ご感想、あと役の払い方に関してはメールでも募集しております。メールはメディラジのサイトのトップページからメールフォームリンク飛びますので、そちらからぜひお願いします。あと YouTube へのコメントもぜひお願いいたします。
メール体制がそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかが、TYC の証拠にもなく TYC の告知するんですけど、次のライブが決まっております。次のライブは TYC 主催ライブです。4月26日赤坂ネイビーフロアにて、TYC PJO ビズ高見よりのツーマンライブ、地元市たちが開かれます。
なんかどっかで聞いたことある名前だな。
もうええでしょ。開かれますので、ぜひお越しください。これはぜひ来てほしいです。よろしくお願いします。
地面師たち見てないですけど、なんかもう名言ばっかりどんどん覚えちゃって。
あ、ご覧になってない。
これなってない、ネットフリー入ってないけど、名言ばっかりどんどん蓄積されてって。あれ知ってますよ、名言。
どれ。
ルイ・ヴィトン。
あったけど。じゃあ、あったんだよ。これルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィトンってあったけど。
あとライフによく行きます。ライフの方が近いので。
違う、ピーコックじゃなくてライフに行きます。ライフが近いので一番でありましたけど、そこじゃないですよ。
お前なんかこうやっぱ地面師たち見てる人と話してこういう名言があるんだぜって聞くのはその辺なんだけど。
いや違うんです。いやあのマジでその辺は本当にどうでもよくて。
ルイ・ヴィトンどうでもいいの？
ルイ・ヴィトンは、あ、でもルイ・ヴィトンもね、めっちゃインシーなんだよ。
おー、じゃあ名言じゃん。
名言、まあ正直ある意味名言。その、あ、ダメなんだこいつってなる、それで。
あれ迷うの方の名言。
そう。そう。じゃあ、なんか名シーンは名シーン。あ、こいつもう手遅れなんだってわかる。いいシーン。
全然ぶっちゃけ概要もその地面師が出てくるってことしか知らないから
まず地面師わかんないもんね。違う、え、地面師の話したっけ俺このラジオで。
なんか流行ってたさなかにしたい、ちょっとチラッとしてた気がする。
なんかそう、ちょっと遅れて話したんだ。いや、その時に言ったけど、あのあれ音楽が素晴らしいんで、石の卓球の音楽が。
あ、いい、話してた話してた。
そう、それをね、あのもう一度だけ言っておきます。はい、というわけで、はい、宣伝でした。
はい、なんでこんなあれしたかって言って、めでたいのが特に宣伝することがないからっていうあるんですけど、まあそのちょっとまあだからこう退路を断つという意味で言うと、あのあの着ぐるみ、そのメデフェスで、まあ、2曲あの着ぐるみっていうかメデ族の曲流して、そのうち1曲はまあちょっとあれだけど、まあミュージックビデオ的なものがチャンネル上がっているんだけど、もう1曲の方 MV 作ろう思って2年経ってるんで、さすがに着ぐるみ引っ張り出して作ります。
おい、
近日中に。
おい、
なんでまあ多分 そんな今月中とかには上がんないと思うんですけど、その撮ってから編集もあるからまあどっちにしてもまあ決意表明という形ですみません、お願いします。
はい、はい、今回の曲は選手。
そうですね、まあせっかく着ぐるみの話したんで、かといってまあ実はなんか直近で着ぐるみの1曲は流してたりもするんで、まあ、また別の曲流そうかなと思うんですけど、あれからその、まあ、着ぐるみのショーっていう意味で、メデ族の伝説っていうその着ぐるみをお披露目した動画があるんですけど、あるよなまだそうあるんですけど、まあ、そこの、まあ、BGM として流してた、どっちにしようかな、まあ、神殿っていう名前での曲、その冒頭の曲ですね。
あ、神殿ね、あれいい曲ですよね。
あの前これラジオで話したかな、あの曲なんか遠いオマージュまでいかない、なんかこうあの構成とか 5% ぐらい意識してる曲あって、それがゼルダの伝説ムジュラの仮面の4つ目の神殿、ロックビルの神殿の BGM で。なんで
それ少なくとも私はね聞いたことあるから、多分言ってるんじゃないかな、
言ってるかな。あのそれこそ冒頭の話じゃないけど、あのこのラジオで話したか裏で話したか覚えてないんだけど、いやでもまあいやその時もね似せすぎちゃったかなと思いながら作ってたけど、なんか後から聞いたら全然似てなくてまあ世の中こんなもんだよなと思って、まあ似すぎてたらダメだし、まあいいかと思ってなんですけど、まあ、まあそういう感じの曲なんで、ぜひお聴きいただけたらと思います。
はい、
はい、というわけでこちらの曲を聴きながらお別れとなります。メダル第144回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでを終えて私めでたいと、
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。